野菊の墓、著者伊藤幸男、音訳松島時子。後の月という自分が来るとどうも思わずにはいられない。幼いわけとは思うが、何分にも忘れることができない。もはや10年余も過ぎ去った昔のことであるから、細かい事実は多くは覚えていないけれど、心持ちだけは今なお昨日のごとく、その時のことを考えてると全く当時の心持ちに立ち返って涙が止めどなく湧くのである。悲しくもあり楽しくもありというような状態で、忘れようと思うこともないではないが、むしろ繰り返し繰り返し考えては無限的の興味をむさぼっていることが多い。そんなわけからちょっと物に書いておこうかという気になったのである。僕の家というのは松戸から2里ばかり下がって、八木の私を東へ渡り、小高い丘の上でやはり八木村と言っているところ、八木の斎藤といえばこの界隈での旧家で、里見の崩れが 2,3 人ここへ落ちて借将になったうちの一人が斎藤と言ったのだと即から聞いている。屋敷の西側に一畳五六尺もあるような椎の木が四五本重なり合って立っている。村一番のいもりで村中から羨ましがられている。昔から何ほど嵐が吹いてもこの椎森のために僕の家ばかりは屋根を剥がれたことはただの一度もないとの話だ。家なども随分と古い。柱が残らず椎の木だ。それがまた、すすやら赤やらで、何の木か見分けがつかぬくらい。奥の間の最も煙に遠いところでも、天井板がまるで油墨で塗ったように、板の木目もわからぬほど黒い。それでも立ちは割合に高くて、簡単な欄間もあり、銅の釘隠しなども打ってある。その釘隠しが、馬鹿に大きい癌であった。もちろん、ちょっと見たのでは、木か金かもしれないほど古びている。僕の母なども先祖の言い伝えだからといって、この戦国時代の遺物的古い家を大変に自慢されていた。その頃、母は血の道で久しく患っておられ、黒塗り的な奥の一間が、いつも母の病褥となっていた。その次の十畳の間の南隅に二畳の小座敷がある。僕がいない時は旗織り場で、僕がいるうちは僕の読書室にしていた。手すり窓の障子を開けて頭を出すと、椎の枝が青空を遮って北を覆っている。母が長らくブラブラしていたから、市川の親類で僕には縁のいとこになっている。タミ子という女の子が仕事の手伝いやら母の看護やらに来ておった。僕が今忘れることができないというのはそのタミ子と僕との関係である。その関係といっても僕はタミ子と下劣な関係をしたのではない。僕は小学校を卒業したばかりで15歳、月を数えると13歳何ヶ月という頃、タミ子は17だけれど、それも生まれが遅いから15と少しにしかならない。痩せぎすであったけれども、顔は丸い方で透き通るほど白い皮膚に赤みを帯んだ、まことに艶の良い子であった。いつでも生き生きとして元気がよく、そのくせ気は弱くて肉毛の少しもない子であった。もちろん僕とは大の仲良しで、座敷を履くと言っては僕のところを覗く、障子をはたくと言っては僕の座敷へ入ってくる、私も本が読みたいの、出らないのがしたいのという。たまにははたきの上で僕の背中をついたり、僕の耳をつまんだりして逃げていく。僕も民子の姿を見れば、来い来いと言うて二人で遊ぶのが何より面白かった。母からいつでも叱られる。またタミヤはマサのところへ入ってるな。こら、さっさと掃除をやってしまえ。 これからはマサの読書の邪魔などしてはいけません。タミヤは年上のくせに、などとしきりに小言を言うけれど、その実母もタミ子は非常に可愛がっているのだから、一向に小言が聞かない。私にも少し手習いをさして、などと時々タミ子はダダを言う。そういう時の母の小言も決まっている。お前は手習い4日裁縫です。着物が満足に縫えなくては、女一人前として嫁に行かれません。この頃僕に一点の邪念がなかったはもちろんであれど、タミ子の方にも嫌な考えなどは少しもなかったに相違ない。しかし母がよく強盗を言うにもかかわらず、タミ子はなお朝のご飯だ昼のご飯だと言うては僕を呼びに来る。呼びに来るたびに急いで入ってきて、本を見せるの筆を貸せのと言ってはしばらく遊んでいる。その暇にも母の薬を持ってきた帰りや、母の用を足した帰りにはきっと僕のところへ入ってくる。僕もタミ君が覗かない日はなんとなく寂しく物足らず思われた。今日はタミさんは何をしているかなと思い出すと、ふらふらっと書室を出る。タミ子を見に行くというほどの心ではないが、ちょっとタミ子の姿が目に触れれば気が落ち着くのであった。なのこった、やっぱりタミ子を見に来たんじゃないかと自分で自分をあざけったようなことがしばしばあったのである。